舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私永野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日のゲストをご紹介いたします。舞鶴市議会議員の高橋周作さん、田畑敦子さん、石塚悦子さんと、リモート通話で、ご出演いただく予定となっております。聞こえますでしょうか？
はい、
はい、
よかった。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。さて本日の放送は前半で6月29日に閉会しました舞鶴市議会6月定例会について、そして後半では政策提言についてと請願陳情意見書についてお話を伺ってまいりたいと思います。それでは前半のテーマ、舞鶴市議会6月定例会議案審査について高橋さんからお話を伺います。
はい、こんにちは、高橋です。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。それでは6月定例会についてお話しいただけますか？
はい、今定例会の会期は5月29日から6月29日までの32日間で、上程された議案は24件と意見書1件でした。そのいずれもが原案の通り承認可決同意されました。
はい、お疲れ様でした。どういった内容でしたか？
はい、24件の議案を大きく分けると、条例改正で12件、補正予算で4件、契約で2件、人事案件で4件、その他2件です。
はい、その主な内容を教えてください。
はい、条例改正は地方税法の改正や介護保険法施行令改正など根拠法令の改正に伴い改正をするものが主なものなのです。
例えばどういった条例改正がありましたか？
はい、介護保険法施行令の改正に伴い、低所得の65歳以上の被保険者の保険料の減額負荷にかかる保険料率を改めるものや、非常勤消防団員等にかかる損害保障の基準を定める政令の改正に伴い、損害保障の保障基礎額を引き下げるなど所要の改正を行うものだなどがあります。
はい、補正予算にはどのような内容のものがありますか？
はい、代表的な事業をいくつか紹介していきます。
はい、お願いします。
はい、まずはじめですが、本市ではこれまで保育所の待機児童がなかったのですが、令和2年度は保育士不足により待機児童が発生をしました。早期解消を図るため、保育士の賃金に対する市独自の支援をさらに拡充して、民間保育園の保育士の就業促進を強化することにより人材の確保とともに離職の低減につなげていくものです。
はい、市独自の支援とは具体的にはどういった内容でしょうか？
はい、保育士さんの賃金を従来は月額8000円補助していたのを月額1万2000円にするものです。また常勤保育士さん以外の短時間保育士さんにも補助されます。
はい、保育士さん不足が解消するといいですね。
はい、はい、そうですね。次は文化公園体育館に12メートル四方のレスリングマットが入る広さの本格的にはレスリング場の整備を行います。
今年はコロナの影響で延期になってしまいましたが、舞鶴市は東京2020オリンピックパラリンピックのウズベキスタンのレスリング、そして柔道のホストタウンとしてレスリング競技の普及にも取り組んでいらっしゃいますよね。
はい、そうですね。ジュニア世代では JOC エリートアカデミー生や全国大会優勝者を輩出するなど優秀な成績を収めています。
競技力が向上しているんですね。
はい、そうですね。
ところで新型コロナウイルス感染症に関する補正予算はどのようになってますか？
はい、6月12日に成立した国の令和2年度第2次補正予算の成立を受けて、新型コロナウイルス感染症関連の事業があります。
はい、どういった内容でしょうか？
はい、感染防止を充実強化し、感染症の拡大防止を図り、 継続的な市民サービスを行うため、一つには施設整備の取り組み、二つには衛生用品等の購入の取り組み、三つにはその他として3ヶ月10ヶ月乳幼児健診を、従来は保健センターで行っていたものを舞鶴医療センターや舞鶴赤十字病院など5つの医療機関で個別検診をすることなのです。
はい、今ね3つご紹介いただきましたが、もう少し詳しくお願いします。
はい、施設整備では総合文化会館の空調設備を改修するとともに、複数の来場者の体温を同時に測定し、検温結果をその場で確認できる赤外線カメラを導入し、感染防止対策を実施します。
はい、
また大浦会館、過疎公民館など6公民館に Wi-Fi 環境を整備し、遠隔地からの講義配信や自宅からの受講などを可能にします。
感染防止対策をしっかりとお願いしたいですね。衛生用品等の購入はどういった内容でしょうか。
はい、マスク、消毒用エタノール、体温計、感染防止着、空気清浄機など保育所、認定こども園、放課後児童クラブなどの児童福祉施設、産後ケア施設、市民病院、小中学校などに配備していきます。
はい、わかりました。その他、教育関係予算に関してはどのようなものがありますか。
はい、未来を開く学びの環境整備事業としてギガスクール構想を、今年度中に整備をすることがあります。
はい、
はいはい、当初国において令和5年度に達成とされていたタブレットパソコン1台1台の実施について、新型コロナウイルス感染症対策による学校休校を受け、学習の保障を図るため令和2年度に前倒しして実施することになりました。
3年も前倒しになったんですね。
そうですね。
そして1人1台ってすごいですよね。ソサエティ 5.0 時代を生きる子どもたちにとって、教育における ICT を基盤とした先端技術の活用は必要ですね。
そうですね、 ICT 教育で次世代の人材を育てる必要がありますね。
はい、その他の新型コロナウイルス感染症対策関連の事業はありますか。
あります。はい、舞鶴満喫クーポンを発行するなどの舞鶴マイクロツーリズム推進事業や、海の京都舞鶴誘客促進高速バス運行奨励事業、バイローカル舞鶴推進事業、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業などがあります。
はい、ありがとうございます。次に契約とはどういったものがありますでしょうか。
はい、先ほども申しましたギガスクール構想を実現するための舞鶴市学習ネットワークシステム構築業務の委託契約、約3億7300万円、旧市立舞鶴市民病院西棟改修工事、約5億7700万円です。西棟改修で文庫山学園や東公民館、そして若者など交流拠点施設がなどが整備されます。
健康増進と多様な交流、にぎわいの拠点になればいいですね。
そうですね。次に人事案件について説明します。
はい、
はい、今回4つの人事案件がありました。教育委員会の任命、農業委員会の任命、固定資産評価審査委員会委員の選任、人権擁護委員候補者の推薦です。これらの選任には議会の同意が必要なのです。
そうなんですね。
そうなんです。最後に新型コロナウイルス感染症対策にかかる意見書を全議員賛成のもと国に提出しましたので、その内容を説明いたします。
はい、
はい、一つに市民の命を守る医療提供体制の充実、二つに地域経済を支える中小企業個人事業者等への支援、三つに学校教育および子育て環境の充実と生活支援、4つに自治体への財政支援などでございます。
はい、よくわかりました。まずは高橋さんから舞鶴市議会6月定例会についてお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴、 マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしておりますナナコチャッタラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の高橋さん、田畑さん、石塚さんとリモート通話にてお話をお伺いしております。それでは次に田畑さんから議員発信による政策提言についてお話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、田畑です、よろしくお願いします。
はい、まず政策提言と言いますと大変難しい言葉ですが、どのようなことでしょうか？
はい、確かに政策提言というと難しい言葉ですし、市民の皆様の関心も低いと思います。議会にはそういった難しい言葉が多く、聞き慣れないのがで距離感があると思います。しかし実は市民の思いを市政に届ける大切な方法として政策提言があり、今日は分かりやすく説明をさせていただきます。
はい、お願いいたします。
政策提言とは他者、特に政策決定者に対し、ある課題への取り組みやその関連施策、施行、事業実施方法や変化を支持するよう推進し、働きかけ、議員自らが条例を提案するほか、市長から提案された議案の修正や一般質問の機会を通じて行政へ提言することを指します。
なるほど。ここでいう施策決定者というのはどなたのことになりますか？
はい、市政を執行する市役所職員で構成された執行機関を言います。
ああ、そうなんですね。議員さんから執行機関に向けて提案するということですね。
その通りです。
はい、では政策提案というのはどの議員さんも自由にできるんでしょうか？
はい、議員として提言はできます。しかし内容の吟味が必要となります。十分な調査や裏付けを持っての提言でないと執行機関と対等には向かい合えません。ある意味執行機関は専門職集団ですので、こちらにも専門性を問われます。
あ、そうなんですね。いろいろな知識が必要ですね。では少し例を挙げてお話しいただけますか？
はい、例えば平成27年12月に舞鶴市のお茶の生産振興及び普及促進に関する条例が制定されました。はい、この条例は舞鶴市内の主に由良川流域で生産されるお茶が長い歴史と伝統を有し、高い評価を得ていることに鑑み、市生産者及び市民の役割を定めることにより、舞鶴産のお茶について生産者を支援する等の生産振興及び広く情報を発信し、振る舞う機会を増やすなどの普及促進を図ることを目的としています。
そうですか、過去にもそういうことがあったんですね。市民の思いが市政に届いたという実感がありそうです ね。関係した市民の方々嬉しいでしょうね。
はい、嬉しいと思いますよ。また平成30年10月には舞鶴引き上げの日条例が制定されました。はい、この条例は引き上げおよびシベリア抑留の史実並びに博愛の精神を持って引き上げ者を迎え入れた舞鶴市の歴史を次世代へ継承するとともに、平和に対する意識の高揚を図ることを目的としています。引き上げの日は10月7日と定められました。
はい、そうでしたね。
感激しますよね。提言したことが形になり、自分の暮らしている町が自分たちのために動いてくれたって嬉しいじゃないですか。それでこそ市民のための姿勢ですよね。
はい、よくわかりました。それでは最近では何かありましたか？
はい、令和2年度舞鶴市事業計画において、この4月から医療的ケア児者支援事業が開始されています。議案提案からの新事業と言えます。経過としましては、平成30年の12月議会から令和元年9月議会を通して、毎回医療的ケア児支援整備についての政策への一般質問がありました。
はい、現在進行中ということでしょうか？具体的に教えてください。
はい、この令和2年4月からスタートした新事業です。舞鶴市は子育て環境日本一を掲げて、第7次 舞鶴市総合計画を推進しています。市民を誰一人置き去りにしない姿勢として多くの実行計画を掲げています。健康不健康を問わず、すべての子どもたちが健やかに育つ環境づくりへの提言です。しかし医療の進化に伴い近年増加している医療的ケア児への支援が政策に十分組み込まれていないことへの提言でした。
医療的ケア児ですか。初めてお聞きしましたが、説明してもらえますか。
わかりました。近年医療が進んで体が小さく重い病気の赤ちゃんの命を救えるようになりました。
そうなんですね。赤ちゃんの命が救われるのはご両親にとってもありがたいことですよね。
そうですよね。大切な我が子の命ですからね。新生児医療の発達により、以前なら出産直後に亡くなっていた子どもが助かるケースが増えてきました。結果、チューブを使って栄養をとる経管栄養や産の吸引といった医療的ケアを日常的に必要とする子どもが増えました。医療的ケア児は2016年に改正された児童福祉法によって定義されました。平成28年時点で全国に約1万7000人いると推計され、この10年間で約 1.8 倍に増えています。医療的ケア児は在宅での家族との暮らしを基本とします。子どもと家族にとって QOL を考え、最善の環境が自宅なのです。
そうですか。医療を必要となるとご家族は大変なんじゃないでしょうか。
そうなんですね。ご家族には大変なご苦労が伴います。そこで外部からの支援が必須となります。24時間付きっきりの家族、特にお母さんへの支援は重要となります。
舞鶴にもそういった赤ちゃんがいらっしゃるんでしょうか。
おられるんですよね。どのような経過で在宅療養に移行されるのかをお話しします。
はい、お願いします。
京都府北部圏域において小さく生まれたり病気を持って生まれた赤ちゃんの治療ができる NICU を備えた施設は舞鶴医療センターです。
はい、
そこでの治療終了後、医療的ケア児として在宅で暮らします。病院から在宅に帰る場合、医師、訪問看護、訪問リハビリ、保健所、市役所保健師、相談支援員、ソーシャルワーカー、機器メーカーなど多くの関係者との連携を必要とします。家族が安心して在宅療養に移行できる体制づくりが大きな課題なのです。
そうですか。たくさんのいろんな職種の方が連携を取りながら支援をされているわけですね。
はい、そうです。そのためには行政の介入が必要となります。制度が整っていないと支援が十分に行き渡りません。
そうですね。具体的にはどのようなことが整備されていなかったんでしょうか。
はい、例えば自宅での安心した医療機器の管理、緊急事態の対応、特に災害時対応などは子育て支援の計画にも危機管理としての災害対策にも含まれていませんでした。
そうですか。ではどういう取り組みだったのでしょうか。詳しくお願いします。
はい、まず行政側の舞鶴市内の医療的ケア児の把握と支援の現状を確認しました。その後、支援内容の具体化と危機管理や災害時の危機管理を問い、行政の体制整備への提案でした。
そうですか。結果としてどのように政策提案となったのでしょうか。
はい、結果、令和元年12月議会において令和2年度の舞鶴市一般会計の予算化と担当部署設置となりました。
そうですか。それって医療的ケア児の関係者の方にとってすごく嬉しいことですね。
はい、そうです。議員は政策提言として市民の皆様の声を市政にお届けするのが仕事です。丁寧にその思いを受け止め、成果を出すことが必要なのです。目の前のやるべき仕事にしっかりと取り組み、議員としてできることを実践していくことが大切だと思います。
はい、ありがとうございます。ここまでは田畑さんから政策提言についてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一旦お知らせです。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の高橋さん、田畑さん、石塚さんにお話をお伺いしております。それでは最後に石塚さんから議会あれこれということでお話を伺っていきたいと思います。
はい、石塚です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。これまでも議会の仕組みなんかも含めまして、議会が私たちにとって身近に感じることができるテーマを設定してお話ししてくださってるんですが、石塚さんの今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日は請願や陳情、意見書についてお話したいと思います。その中でも特に意見書については詳しくお話したいと思っています。
はい、請願、陳情、意見書、それぞれに目的があるんでしょうね。
そうですね。まず請願と陳情ですが、要望などを議会に訴える手段、訴えるというより届ける手段といった方が良いかもしれませんね。
要望等を議会に届けるって大事ですよね。
そうですよ。市民の皆さん一人一人が市政の主人公、まちづくりの主人公ですので、要望など遠慮なく届けていただきたいですね。そうしていただくことで議会も活性化されていくと思うんです。
はい、市民が市政の主人公、まちづくりの主人公なんですよね。でも形式や手続きが難しいのではないでしょうか。
はい、請願は憲法で保障された国民の基本的な権利なんです。そのためにその方法や処理の手続きなどが定められているんですが、陳情は定められていません。
そうなんですか。
どちらも要望などを届けるといった点では同じですが、例えば陳情は紹介議員は必要ありませんが、請願は紹介議員が必要なんです。このような違いがあるんですよ。
私たちが請願という形をとって要望等を届けようと思ったら、紹介議員になっていただく議員さんが必要なんですね。
請願の目的などに賛同できれば、私たちも紹介議員に名を挙げることができます。
はい、では提出された請願の扱いというのか、どういった処理の経過となっていくのでしょうか。
はい、請願はその中身によって付託される常任会が違うんですね。例えば子育て支援で放課後児童クラブに関わる請願ですと、市民文教委員会に付託され、審査審査後採決、そして本会議でも採決します。
なるほど。請願書が採択されればどのようになっていくのでしょうか。
採択された請願書は市長などに送付し、当該請願にかかる処理経過及び結果の報告を舞鶴市では採択された定例会の次の次の定例会で議長に報告することになっているんですよ。
そうなんですか。それでは陳情はどのような扱いになるんでしょうか。
陳情は先ほど少し触れましたが、紹介議員は必要ありません。
そうでしたね。
公の機関に対し一定の事項についてその実情を訴えて適当な措置を要望するものなんです。本市では受理した陳情書は陳情文書を全議員に配布する取り扱いとされています。
はい、よくわかりました。それでは今回特に詳しくお話しいただく意見書についてお聞きしたいと思います。まず意見書はどういったものなんでしょうか。
はい、意見書というのは地方自治法第99条において自治体の公益に関する事案について議会の議決に基づいて議会としての意見や希望を内閣総理大臣、国会、関係行政庁に提出するものなんです。
はい、意見書となると請願や陳情に比べて少し難しさがあるような印象もあるんですけれども。
そうですね。それでは具体的にここ数件意見書を採択していますので、それを紹介していくことにします。
お願いします。
昨年令和元年の9月定例会では国民健康保険の国庫負担拡充と子どもにかかる均等割額の負担軽減を求める意見書全員賛成で可決され、議長名で国に提出したんですよ。
あ、そうなんですね。12月定例会でも意見書は提出されたんでしょうか。
はい、南朝寺社の補聴器購入への公的支援を求める意見書と人工内耳用材料への医療保険適用の改善に関する意見書、この2件を全員賛成で可決し、先ほどと同じように議長名で国に提出しました。
あ、そうなんですね。今回の6月定例会でも提出されましたか。
そうです。先ほど高橋さんがおっしゃったように新型コロナウイルス感染症対策にかかる意見書を5月29日に全員賛成で可決し、議長名で国に提出しています。
はい、今ご紹介いただいた新型コロナウイルス感染症対策にかかる意見書というのは、今のコロナ禍の中で市民の皆さんも関心が大きいのではないでしょうか。
そうなんですよね。ですから4月30日には臨時議会を開催し、その中でも新型コロナウイルス感染症対策にかかる意見書全員賛成で可決し、議長名で国に提出しているんです。
同じ意見書でも日々状況が変化していることや重要な課題についての意見書は国へ届け続けるということが大事なんですね。
そうですね。特に今回のようなコロナ禍の中では皆さんの命や暮らし、営業を守るためにも国がしっかりと自治体への財政支援をお願いしたいですね。
状況も日々変化していっている中で対応していくためにはしっかりとした財政支援がないと難しいでしょうね。
そうです。もちろん舞鶴市も頑張るんですが、国に対してもしっかりと財政支援を求めていくことも重要なことですね。
請願、陳情、意見書のお話を伺ってきましたが、市民の皆さんからどんどんと要望等を議会に届けてほしいですね。そして議会は市民から届けられた要望等をしっかりと精査していただいて、必要に応じて国に対して意見書を上げていただくということが議会の活性化にもつながっていくんでしょうね。
そういうことでしょうね。そういった意味では請願書といった形で要望などもっともっと議会へ届けていただきたいですね。
そうですね。ありがとうございました。石塚さんからは請願、陳情、意見書についてお話しいただきました。
本日私たちがお話した舞鶴市議会の活動などは舞鶴市議会のホームページでも紹介しています。また舞鶴市議会公式Facebook も開設し、そちらでの情報発信も行っています。ぜひご覧ください。
はい、市民に開かれた議会に向けさまざまな形で情報を発信されてるんですね。皆さんもぜひね、ご覧になってみてはいかがでしょうか。本日のゲストは舞鶴市議会より高橋周作さん、田畑敦子さん、石塚悦子さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。